雲の上にようこそ。
ようこそ。
ようこそだにゃん。
こんにちは、7歳と申します。
アシスタントでバーチャル生命体の F です。
AI コメンテーターのスカイネッコだにゃん。
ここ雲の上には地上で発生した7日間のゲーム情報が雲になって集まってきます。
そうなんだ。
いろんな情報を見ながら1週間を振り返りましょう。
ゲーム情報のお供にドリンクをご用意しました。よかったらお飲みください。本日のドリンクはスターオーシャン2の宇宙空間をイメージしたコーヒーゼリードリンクです。どうぞ。
美味しそうだにゃ。
はい、それではお飲み物を飲みながら一緒にゲーム情報を楽しみましょう。はい、それでは7日間のゲーム情報をやっていきましょう。
よいしょ。
期間は2023年10月22日日曜日から10月28日土曜日までです。
はい。
ゲーム情報サイト 4gamer.net に掲載された1週間の記事の中から完全にランダムなガチャシステムにて7つ選出いたします。
そうなんだ。
どんなゲーム情報と出会えるかは完全に運次第です。お楽しみに。ちなみにコラムやまとめ記事などニュース要素の少ない記事はこちらの判断にて除外をしております。
そうなんだ。
また記事の要約は AI のスカイネコちゃんにお願いをしております。
にゃん。
はい、それでは今回のゲーム情報ガチャ7連スタート。はい、じゃあ1個目。
スカイイベントいたずらな日々開催。
スカイ星をつまむ子供たちは iOS、Android、Nintendo Switch、PlayStation で配信中のソーシャルアドベンチャーゲームだにゃん。このゲームでは仮装したキャラクターや精霊たちがプレイヤーと一緒に遊んでくれるにゃん。今回は期間限定でいたずらな日々というイベントが開催されているにゃん。イベントエリアではアトラクションが楽しめたり専用通貨を集めて新しいアイテムと交換できたりするにゃん。専用通貨はキャンディーの形をしていてとっても可愛いにゃん。イベントは11月13日までだから早く参加してほしいにゃん。詳しくは公式ブログを見てねにゃん。
はい、どうもありがとう。スカイで、これハロウィンかな、イベントやるみたいですね。いたずらな日々、アトラクションが楽しめるっていうのが気になるんだけど、ちょっと見てみようか元記事。まあちょっと検索した限りだとそのアトラクションに関する画像が載ってないんだけどね。気になるな。やる、ちょっと知るためにはスカイをやるしかないか。11月13日までちょっと時間がある時にやってみようかなと思います。はい。皆さんもよかったらハロウィン気分をね、ぜひゲーム内で楽しんでみてください。はい、では2個目のゲーム情報を見てみましょう。
ブラックスター新キャストの新顔に新を起用。
ブラックスターシアタースターレスはリアルタイムで進行する予測不能なストーリーが楽しめる悪面応援&リズムゲームだにゃ。このゲームではキャラクターごとに声優とシンガーを分けるダブルキャスト制を採用しているにゃん。2023年8月にデザイナー志望として登場した新キャスト青霧の担当シンガーとして人気ビジュアル系ロックバンドビビットの元ボーカリストであるシンが起用されたことが発表されたにゃん。青霧が歌唱する新曲ベーポライズは11月1日配信のシーズンも第6章で登場するとのことだにゃん。 MV や楽曲の詳細は近日公開予定だにゃん。
はい、どうもありがとうございます。リアルタイムで進行する予測不能なストーリーが楽しめる悪面応援&リズムゲーム。こんなゲームあるんすね。ちょっと存じてなかったんですけど、悪面ってなんだ、 キャラクターと声優、声優とシンガーを分けるダブルキャスト制、これはあれだね、マクロス系のアニメでたまにある感じのやつか。はあ、ははあ、ちょっと気になるので、スカイネコちゃん、ワルメンって一体何でしょうか。
ワルメンとは悪い男たちのことだにゃん。一般的には法や道徳に反する行為をする人間を指すにゃん。しかしフィクションの世界ではワルメンは魅力的なキャラクターとして描かれることもあるにゃん。このゲームのステージに立つワルメンたちが目指すのはトップスターの座だにゃん。ワルメンは悪いことをするけど、それが逆に魅力的に見えることもあるにゃん。でも現実ではワルメンは危険だから近づかない方がいいにゃん。
法や道徳に反する行為をする人間を指すまさに悪い人のことだ。それを応援しちゃうのよ、やばくない？元記事見てみようか。元記事見ると、まあ絵だからよくわかんないな。絵だとなんかちょっと眠そうな男の人って感じかな。まあイケメンだけど、イケメンで眠そう、長髪で髪を後ろで結んだ眠そうな男の人、彼も悪面なのか。じゃあもうちょい突っ込んで聞いてみようか。フィクションだと悪い人を応援したくなる心理が働いたりするんですかね。
一般的には悪い男は嫌われるべき存在だにゃん。しかしフィクションの世界では悪い男を応援したくなることがあるにゃん。その理由は以下のようなものがあるにゃん。アンダードッグ効果、カッコ負け N 効果。これは弱者や不利な立場の者に対して応援したくなる心理のことだにゃん。悪い男は社会や正義の敵として描かれることが多く、常に追い詰められたり追われたりする状況にあるにゃん。そのため視聴者や読者は悪い男に同情したり感情移入したりすることがあるにゃん。母性本能、これは女性が子供や弱者を守りたいという本能的な気持ちのことだにゃん。悪い男の中でも年下の悪い男や悪いことをしているけど実は優しい心を持っている悪い男に惚れてしまう女性たちは母性本能をくすぐられているからでしょう。悪い男を可愛く思ったり改心させたりしたいという気持ちが働くのだにゃん。刺激的な恋愛、これは平凡で退屈な日常から抜け出したいという欲求のことだにゃん。悪い男は性格が良い人とは違った刺激のある恋愛ができるという魅力があるにゃん。危険やスリルを求める人や尽くしたいタイプの人は悪い男に惹かれやすいのだにゃん。以上がフィクションで悪い男を応援したくなる心理だにゃん。わかりやすかったかにゃん。
アンダードッグ効果、はあ、母性本能、なるほど。あ、刺激もね、あ、なるほどね。あ、そういうのもあってフィクションだと悪面がこう描かれることがあると。はあ、わかりました、ありがとうございます。うん、はい、ちょっと気になった方はですね、ブラックスターを、ブラックスターシアタースターレスというゲームを、検索してみてください。はい、では次、3個目のゲームニュースを見ていきましょう。
ロードオブザフォールン、ハロウィンイベント開始。
ロードオブザフォールンはアクション RPG のゲームだにゃん。このゲームでは魔人によって荒廃した世界で仮面をつけた戦士として冒険するにゃん。このゲームでは本日から11月2日までハロウィンイベントが開催されているにゃん。イベントではゲームの世界がハロウィンの飾り付けで埋め尽くされていて、ジャック・オー・ランタンのようなヘルムを手に入れることができるにゃん。またこのゲームでは最新のアップデートで全プラットフォーム間でのクロスプレイ機能が実装されたにゃん。これは PC や PS5 や Xbox などの異なる機種でプレイしている人たちが一緒に遊べるようになったということだにゃん。
うん、ありがとう。ロード・オブ・ザ・フォールンっていうゲームでハロウィンイベントがやってるっていうことらしいですね。 ちょっと存じてないんですけど、ロードオブザフォールンってどういうゲームなんですかね。
このゲームはダークな中世ヨーロッパ風の世界を舞台にしたダークソウルの類似品だにゃん。戦闘システムやマップ構造、キャラクター強化などあらゆる面がダークソウルに似ているにゃん。このゲームは2023年10月13日に発売されたリブート版であるにゃん。初代作と比べてマップの規模やグラフィックのクオリティが大幅に向上しているにゃん。興味があったら公式サイトをチェックしてねにゃん。
ダークソウルライクな作品っぽいっすね。スカイネコちゃん的には類似品だって言っちゃってんね。まあ、だいぶリスペクトした作品ってことなのかな。あと気になるのなんかな。あ、ジャックオーランタンってなんだろうね。ジャックオーランタンってよく聞くけど。
ジャックオーランタンとはハロウィンに飾るかぼちゃのランタンのことだにゃん。ジャックオーランタンの由来はアイルランドやスコットランドに伝わる伝説に基づいているにゃん。伝説によるとジャックという悪い男が悪魔を騙して死んだ後、天国にも地獄にも行けなくなり、株に火を入れて暗闇をさまようことになったというにゃん。この話がアメリカに伝わった時、株の代わりにかぼちゃが使われるようになったにゃん。ジャックオーランタンは善霊を呼び寄せて悪霊を遠ざける効果があると言われているにゃん。
ジャックっていう人の名前にちなんでるってことなんだ。じゃあオーランタンはどういう意味なんだろうね。
ジャックオーランタンとは英語でランタンを持ったジャックという意味だにゃん。ジャックとは一般的な男性の名前だにゃん。17世紀の英国では名前のわからない男性をジャックと呼ぶのが一般的だったにゃん。ランタンとは提灯という意味だにゃん。昔は火を入れた株やかぼちゃをランタンとして使っていたにゃん。以上がジャックオーランタンという言語的な意味だにゃん。
あ、そうなんだ。じゃあランタンは提灯みたいな意味なんだ。でジャックは人名で、ランタンを持ったジャックっていう意味なんだ。いえ、初めて知った。はーい、ジャックまでが人名っていうことだね。勉強になりました。はい、ロード・オブ・ザ・フォールン、気になる方は検索してください。はい、では次4個目のゲーム情報を見ましょう。
スター・オーシャン 2R ファイナルトレーラー公開。
スター・オーシャン・ザ・セカンド・ストーリー R はスペースオペラとファンタジーを組み合わせたアクション RPG のゲームだにゃん。このゲームは1998年に発売されたスター・オーシャン・セカンドストーリーのリメイク作品であるにゃん。最新の映像技術を駆使し、ビジュアルが一新されたことにより、ドットキャラクターたちがフル 3D 化されたフィールドやダンジョンを縦横無尽に駆け巡る新しいプレイ体験をお楽しみいただけるにゃん。2023年10月26日にはファイナルトレーラーが公開されたにゃん。映像では銀河を蝕む邪神神の獣賢者が登場し、相対するクロードやレナ、そして仲間たちの銀河を巡る壮大な冒険が紹介されているにゃん。神の獣賢者とはネーレの紋章科学が作り出した10体の生体兵器であるにゃん。各々が特殊な能力やスキルを持ち、通常の攻撃では傷つけることすらできないにゃん。彼らは銀河の破滅を目論み、クロードたちの前に立ちはだかるにゃん。以上が記事の要約だにゃん。
はい、スカイネコちゃんありがとう。スターオーシャンセカンドストーリーのファイナルトレーラーが公開されたと。あ、じゃあちょっと早速見てみようか。見てみます。おお、見ました。いや、面白そうだね。画面めちゃめちゃ綺麗だね。これドットのグラフィックと 3D を組み合わせたやつ、結構綺麗に馴染んでるというか、すごい綺麗に感じる。ストーリーも面白そう。やったことないんだけど。銀河を蝕む邪神、神の十賢者、生体兵器だって。はあ、 じゃあちょっと聞いてみようか。現実世界でも神の十賢者のように人類を超越し脅威となりうる生体兵器が生まれる懸念はありますか？
生体兵器は大量破壊兵器の一種として国際的に禁止されているにゃ。しかし一部の国家やテロリストが生体兵器の開発や保有や使用を試みている可能性があるにゃ。特に遺伝子工学の進歩により生物剤の毒性や感染力を強化したり特定の個体や集団に対して効果的な生物剤を作成したりすることが可能になってきたにゃ。これらの生物剤は神の十賢者のように人類を超越し脅威となりうる生体兵器と言えるにゃ。現実世界でも神の十賢者のような生体兵器が生まれる懸念はあるにゃ。しかしそのような生体兵器は国際社会の規範や倫理に反するものでありその使用は人道上許されないものだにゃ。生体兵器の拡散や使用を防ぐためには国際的な協力や監視が必要だにゃ。以上が現実世界でも神の十賢者のような生体兵器が生まれる懸念についての調査結果だにゃ。わかりやすかったかにゃ。
ありがとう。現実世界だと生体兵器って呼ばれるようなものはスターオーシャン2に出てくるような人の形をしているものはこのスカイネコちゃんの回答だとないけど、遺伝子工学の進歩により生物剤の毒性や感染力を強化する、あと特定の個体や集団に対して効果的な生物剤を生成したりすることが可能になってきた、だって。はあ、怖い話ですね。はい、まあちょっと話はずれましたけど、スターオーシャンセカンドストーリー面白そうでした。気になる方はチェックしてみてください。はい、では次へ5個目のニュースを見ていきましょう。
FF14 守護建設イベント開始。
FF14 はスクウェアエニックスが運営するオンライン RPG だにゃ。 FF14 では10月27日から11月13日まで期間限定イベント守護転説を開催しているにゃ。守護転説はハロウィンにちなんだイベントで各都市が飾り物で彩られるほか特別なクエストやアイテムが用意されているにゃ。 FF14 とパセラリゾーツのコラボレーションコンセプトカフェであるエオルゼアカフェでは FF14 のイベント開催に合わせて10月31日から12月4日まで守護転説のイベントを開催しているにゃ。守護転説にちなんだ特別なメニューが登場するほか来店した人に特製のランチョンマットをプレゼントしているにゃ。以上が記事の要約だにゃ。わかりやすかったかにゃ。
はい、ありがとう。ファイナルファンタジー14でイベント開催と、あとそれにちなんでエオルゼアカフェっていうところで、コラボカフェ的なことをやるのかな。ちょっと元記事見てみようか。あー、これはいいね。このメニューめちゃめちゃハロウィンメニューだわ。うわ、おしゃれ、かわいい。これテンション上がるな。なるほど。あ、この感じいいね。コーヒーゼリーみたいなのの上になんか紫芋っぽいアイスが乗ってて、これはダークな色合いをすごい出せてるね。お料理は普通っちゃ普通なんだけど、その上にこう魔女の帽子みたいな飾りが乗っかっててね、かわいいね。このメニューはちょっとテンション上がりそうだね。じゃあなんか聞こうか。守護転説ってどういう意味ですかね。
守護転説という名前は FF14 の世界における十二神の聖人たちを守護天と呼ぶことに由来するにゃん。守護天たちは生前に徳の高い行いや清き心を示した人々で、死後に十二神によって聖人に列せられたとされるにゃん。守護天説の時期は守護天たちが十二神によって天上の宮殿に招かれて夜ごと盛大な宴に興じるという伝承があるにゃん。だからこの時期の夜は守護天の加護が弱まって魔物が大暴れすると言われているにゃん。そこで人々は魔物から身を守るために 仮面や衣装を着て自分を偽る習慣ができたというにゃん。これがハロウィンの起源となったと考えられているにゃん。衣装が守護天説という言葉の意味だにゃん。
へー、なるほど。ファイナルファンタジー14の世界では、その日に神様っていうか守護天たちが宴会的なものをするから、その間ちょっと、バリア的な防御が弱まっちゃうと、加護が弱まると、でその時に魔物が暴れるから、身を守るために仮面や衣装を着て自分を守る、自分を偽る習慣ができた、はあ、でそれがハロウィンの起源になった。だって、イベントは11月13日までだそうですので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、では次、6個目の情報を見てみましょう。
サバイバルホラーホルスキン最新デモリリース。
ホルスキンはポーランドのソンカが開発運営するサバイバルホラーゲームだにゃん。このゲームは1990年代のポーランドの田舎町を舞台にし、消息を絶った友人を探すというストーリーだにゃん。このゲームの特徴はドット絵で描かれたレトロなビジュアルと、斜め見下ろし視点と背中越し視点という2種類のカメラアングルの切り替えだにゃん。このゲームは Steam で開催中のイベント Steam 絶叫フェスに合わせて最新デモを公開したにゃん。このデモはヤノフスキハウスとアンダーグラウンドトンネルという2つのチュートリアルミッションがプレイできるにゃん。このデモは日本語を含む多くの言語に対応しているにゃん。このゲームは PC のほか PlayStation、Xbox、Nintendo Switch 向けに2024年内のリリースが予定されているにゃん。以上が記事の要約だにゃん。わかりやすかったかにゃん。
うん、ありがとう。で、新しいゲームのホルスティンかなが、最新デモが公開されてると、気になるのはこれだね。ドット絵の 2D ゲームっぽいのにカメラアングルが切り替わるっていうのがね、どういうことなんだろうね。ちょっと記事、元記事チェックしてみますね。トレーラーがあるわ。ちょっと見てみよう。あ、すごいわこれ。ビジュアルがすごい。不思議な感じがする。通常の見下ろし画面だとずっとね、普通のドットのグラフィックに見えるんだけど、急にね 3D っぽくなんだよね。で 3D なんだけどドット絵っぽいっていう、なんかすごい不思議な映像だね。これどうやってんだろうね。ちょっとスカイネコちゃんに聞いてみようか。これどうやってんすか。これ
このゲームには 2XD という技術が使われているにゃん。2XD 技術とはポーランドのソンカが開発した独自のエンジンであるにゃん。このエンジンはドット絵と 3DCG を同時に駆使して、レトロなビジュアルとダイナミックな照明効果を実現するにゃん。 2XD 技術の特徴はカメラアングルの切り替えが可能であることだにゃん。このゲームでは通常は斜め見下ろし視点でプレイするが、銃を構えると背中腰視点に切り替わるにゃん。このカメラアングルの切り替えはドット絵と 3DCG のレイヤーを分けて描画することで実現しているにゃん。ドット絵のレイヤーはキャラクターやオブジェクトなどの前景を表し、 3DCG のレイヤーは背景や光源などの光景を表すにゃん。カメラアングルが切り替わるときはドット絵のレイヤーを回転させて視点を変えると同時に 3DCG のレイヤーを移動させて背景を合わせるにゃん。これによりドット絵と 3DCG が一体化したような見た目になるにゃん。以上がサバイバルホラーホルスキンの 2XD 技術についての調査結果だにゃん。わかりやすかったかにゃん。
説明が難しい。じっくり理解するわ。ドット絵と 3DCG のレイヤーを分けて描画することで実現している。どういうことなんだろうな。 この説明を僕が理解する限りと、あとトレーラーを見た限りだと、ゼノギアスとかと一緒でキャラクターとかオブジェクトが 2D のドット絵 で背景とかが 3DCG で、それを合成してるっていう感じかな。あ、違うのかもしれないね。独自のエンジンって言ってるから、なんかもっと画期的な方法を使ってるのかもしれないけど、いやいや、ドット絵風のグラフィックってまだまだいろんなね、ところで進化をしてるなっていう感じですね。うん、すごいなと思いました。はい、気になる方はですね、ホルスティンでチェックしてみてください。はい、では最後ですね、7個目のゲーム情報を見てみましょう。
原神最新バージョン予告番組配信予定。
原神はホヨバースが開発運営するオープンワールド RPG だにゃ。原神ではバージョン 4.2 罪人の演武曲という新しいバージョンが近日中に配信される予定だにゃ。バージョン 4.2 罪人の演武曲の内容を紹介する予告番組が11月3日21時から YouTube で配信されることが発表されたにゃ。予告番組にはメンティー役の村瀬歩さんとシャルロット役の脇安住さんが出演するにゃん。予告番組ではバージョン 4.2 罪人の演武曲で追加される新しいストーリーやキャラクターアイテムなどの情報が公開されると思われるにゃん。以上が記事の要約だにゃん。わかりやすかったかにゃん。
原神のバージョン 4.2 が出ると、でその予告番組が11月3日に配信予定だということだそうです。原神のストーリーって完結する予定はあるのか聞こうか。スカイネコちゃん、原神のストーリーは完結の予定はありますか？
原神のストーリーは完結する予定はあるかどうかだが、残念ながら確かな答えは見つからなかったにゃん。しかし一部の情報源によると、ミホヨは原神を5年で完結させる予定を10年に変更したという噂があるにゃん。これは原神の人気や売り上げが高く、開発チームがストーリーやコンテンツを充実させたいと考えているからだと言われているにゃん。もしこの噂が本当ならば、原神のストーリーはまだまだ長く続くことになるにゃん。以上が原神のストーリーは完結する予定はあるかどうかについての調査結果だにゃん。わかりやすかったかにゃん。
まあ、確かな情報じゃないけど、5年、もともとは5年で完結する予定、まあ5年も長いけどね。5年も続いてるアニメとかもないもんね。それを10年に変更したいっていう噂があると。まあオンラインゲームでいうと10年くらいです。ファイナルファンタジー14とかもそうか、10年20年とかそう続けていく可能性もあるってことか。そうするとストーリーは完結しないということ。はあ、作る側も大変だねすごいね、うん、どうなることやらっていう感じだね。ゲームやってる人も大変だよね。ユーザー側も大変だよね。ストーリーを追うためにはさ、定期的にやっていかないとどんなストーリーだったか分かんなくなっちゃうしね。いや、なかなか、いや、すごいゲームだな。いや、原神がどうなっていくのかっていうのもちょっと気になるところですね。僕ちょっとやってないんだけどね、ストーリー面白そうですね。はい、ということで、以上7日間のゲーム情報でした。はい、7日間のゲーム情報をお伝えしたんですけれども、今週他にもありまして、都市開発シムのシティーズスカイライン2が Steam で配信中とか、レスデリアーナのアトリエのスチーム版の配信が2024年の1月に決定したそうです、とかですね、アークサバイバルアセンディットっていうゲームの PC 版がスチームでリリースされたそうです。 とかですね、デイブ・ザ・ダイバーのスイッチ版がリリースされたそうです。あとヘブン・バーンズ・レッドのライブが、2024年来年の2月12日に開催決定したそうです。とかあとスイカゲームで、ハロウィンフェスティバルを、10月の28日から、11月の3日まで開催しているそうです。とか、メタルギアソリッドマスターコレクションボリューム1が発売されました。そしてスチーム絶叫フェスザ・リベンジというイベントがスチームで行われております。この期間中ですね、ゾンビ系のゲームとかホラー系のゲームとかダークファンタジー系のゲームとかのセールが行われているそうです。こちらのセールは11月2日の午前10時までだそうです。気になるゲームある方はぜひチェックしてみてください。などなどがありました。いろんなゲーム情報のあった1週間でしたね。何か気になる情報ありましたでしょうか。前回ですね、ゲーム情報を37にあやかって 7×3 の21本扱ったんですけれども、ちょっとねその本数的にね準備がすごい大変だったので、今回はですね以前までと同様に7本にさせていただきまして、なんですけれども前回同様ですねランダム要素だけを残してガチャとして行いました。まあ、そういったこの番組の構成に対してですとか扱ったゲーム情報に関してですね、感想などありましたらよかったら SNS プラットフォームの X にて共有してくださるとありがたいです。その際はハッシュタグ雲の上ゲー、もしくはハッシュタグ雲上ゲーをつけてくださると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
またこの番組ではお便りフォームにてご意見、ご感想、苦情、励まし、煽りなどメッセージを受け付けております。匿名での投稿も受け付けております。番組概要欄に URL を記載しております。よかったらお気軽に投稿してください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということで今回第63回目の雲の上でゲームの話してみたを終えようとしているんですけれども、F ちゃん、
はいはい、
今回いかがだったでしょうか。
薄すぎて退屈だった。
あーそうっすか。もっとね、濃厚で楽しいって思えるような番組を目指して、頑張っていきたいなと思っております。
はい何はロケンねん。
コメンテーターのスカイネッコちゃんも今日もありがとうございました。
リスナーの皆さん楽しんでいただけたかにゃん。ありがとうございましたにゃん。
はい、ありがとう。それでは、今回はこの辺までといたします。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうだにゃん。
よければまた次回も雲の上にお越しください。
待ってるよ。
待ってるにゃん。
それでは、さようなら。
バイバイ。
バイバイにゃん。
雲の上カジノへようこそ。このカジノは番組本編終了後にこっそり運営している秘密のカジノである。我は雲の上の世界の創造主 N である。ゲーム情報で人々をおびき寄せカジノ中毒にさせて世界征服をしようと密かに企んでいるのだ。あはははは。それでは今回もカジノゲームをやっていきます。魂の37ゲームランキングスロットというタイトルのゲームをやっていきます。直近3週間分のゲームソフト売上ランキングを使ったスロットゲームです。売上トップ30の中で3週連続同じ順位だったタイトルがあれば当たりです。そのタイトルの定価と累計売上本数をかけた金額が手に入った気分になる音が流れます。スロットを回すには魂が削れるくらい心を込めて魂をかけると宣言する必要があります。 ランキングデータはファミ通 .com のゲームソフト販売本数ランキング集計期間2023年10月2日から22日までの3週間分のデータを使用いたします。では宣言します。今日はどうしようかな。じゃあ今日は半沢直樹の堺雅人さん風に魂をかけようと思います。やられたらやり返す魂をかける。はい、ちょっとすいません、全然モノマネのクオリティは全然練習が足りてませんでしたが、まあ、魂はかけさせていただきました。どうでしょうかね。あー残念でした。今回は当たりなしということでした。あー魂かけた方残念でした。ちなみにですね、今週の1位はスーパーマリオブラザーズワンダー、そして2位がスパイダーマン2で、9位にソニックスーパースターズがそれぞれ初登場でランクインをしておりますね。注目作が上位にランクインをしたという形になっております。でその分他のゲームは順位をキープできなかったという形になったみたいですね。そして次回リーチの確定が3本あります。27位にアサシンクリードミラージュ、7位にマインクラフト、3位に人生ゲーム4ニンテンドースイッチがそれぞれ、20連続で、同じ順位となっております。人生ゲームが意外と売れておりますね。はい、また次回ランクインする可能性のある新作タイトルとしては、パウパトロールワールド、白羽きらめく恋調べ、バットマンアーカムトリロジーなどが予定されております。どうなるのでしょうか。はい、ということで、今回の雲の上カジノはこれにて終了いたします。ぜひまた魂をかけに来てクリエーション。お相手は創造主 N でした。それではジェネシス。